ケオラ
ニュージー大好きポッドキャスト、7月1日の配信以来なんと4週間ぶりです。久しぶりのオークランドの自宅で、なんと今日は快晴で風も全然なくて、本当に久しぶりに全ての窓を全開にして空気を入れ替えてます。このよどんだ空気を入れ替えてリフレッシュできるのは気持ちがいいことです。実は長いことを咳込んでました。最初の頃は微熱だったし、別に具合が悪いわけじゃないですし、人に合わない仕事ならしててもいいでしょうみたいな感じで思っていたのが多分間違いで、3、4日経ったあたりかな、咳がもう本当に止まらないと思い始めて、人に会う仕事もまあずらしてたんですけど、どうしても会わなきゃいけないっていう仕事も入っていて、慌てて夜は早めに寝るようにしたんですけど、全く治らないっていうか、どんどん悪化していって、そんなのが2週間ぐらい続いて、まあ、2週間過ぎても全く咳が収まらないっていう状態だったんですね。それでもマスクをしてお客さんと、まあ、距離を心持ち多めにとって、風邪であることは伝えておいて、まあ、会ってたんですね。で、実はタイミングが悪く、5日間連続で面倒を見ている中学生たちの留学先の訪問予定っていうのが、まあ、組んであって、まあ、留学生たちは1人1校なので、1人面談しに行くのに、1つの学校ということで、まあ、16個の学校に訪問する予定が組んであったんですね。で、場所もオークランド近郊は、北はワークワースっていうところから、南はワイウク、西はタウランガっていう感じで、中長距離もいっぱいあってヘロヘロでした。本当はネイピアとかウェリントンとかもあったんですけど、そちらは代わりに行ってくれる人が見つかったので、僕はオークランドだけを担当しました。それでも毎日のメール対応業務は休めないので、体を休めることが風邪を治す一番だってことは分かっているんですけど、休めない毎日でした。あ、もちろんですが、心配だったので、人に会う前は必ず COVID-19、まあ、日本で言うとコロナですね。その検査をしてネガティブであることを確認してから外出しています。このホームキットですね、簡単な簡易検査ができるので、毎日じゃないか。人に会う前は必ずやるようにしてました。まあ、そうこうするうちに3週間経って、さすがにおかしいと思って、全く予定がない日があったので、その日に病院に行ってきました。お医者さん曰くですけど、インフルエンザやコロナとかではなくて、2種類の風邪に時間差で移ったらしくって、まあ、今ではその2個目が効いているんだということで、その2個目に対する抗生物質っていうのを調合してもらいました。これが3日ぐらい前かな。で、今日は多少咳が出てますけど、全然今までと違って普通に生活できているので、まあ、これ早く病院に行けばよかったんですけど、まあ、なかなかこう1日空いてる日っていうのがなくて、予約をしないで行ったので、GP とかだと、いいんですけれども、GP ちょっと遠いので、近くの救急病院に行きたかったので、時間が空くのを待ってました。近くの救急病院で135ドルしました。高いですね。薬は無料ですけど、体調が具合悪くなると、仕事だけじゃなくて、懐にも大きく影響してきますので、やっぱり体調管理は重要ですね。で、ようやく録音できそうと思って今こうして録音しています。日本では梅雨も明けて暑い真っ盛りと聞いてます。梅雨が明ける前から暑かったようですね。気温が40度近くって、雨が降るほどの湿度があるっていうことになると、想像するだけで外出はしたくないですね。 毎年毎年暑いという話になってますけど、これ本当にこのまま毎年気温が上昇していくとどうなっちゃうんだろうと思ってます。人間は慣れていくんでしょうね。でも赤道近くの国はそんな気温は今までも当然のようにあったし、まあ人間は慣れるんでしょうね。冬はどうなんだろう。毎年毎年冬も厳しくなっているんですかね。それとも気温が上がっているのかな。冬ってもともと厳しいイメージですから、さらに厳しくなっているのか、気温が上がっていて冬の厳しさが薄まっているのか、まあ、ちょっとわからないですね。ニュージーランドは冬真っ盛りですけど、オークランドは例年通りなのかな。統計局のデータを見てみたら、毎年の平均気温というのが出ていて、やっぱりこの10年で高くなっているようです。まあ、とはいえこの10年で平均、年間平均気温か、年間平均気温が 1.26 度の上昇っていうことなので、まあ、10年で 1.26 度の上昇、これが大きい変動なのか小さい変動なのかよくわからないですけど、高くなってることはまあ事実ですね。ちなみに2022年の平均気温は 13.76 度だったらしいです。寒いですね、普通に。よくニュージーランドに住んでいると暖かくていいですよねとか言われるんですけど、日本より南にあるからなんとなく暖かいイメージなんだと思います。ニュージーランドは意外と寒いです。もちろん夏は暑いんですけど、日本みたいに暑くはないです。ニュージーランドの夏以外の時に来られた方で、結構思ったより寒いですねとか言われるんですけど、本当そうです。日本の緯度は北緯20度から46度、ニュージーランドの緯度は34度から47度です。緯度は赤道がゼロですから、日本の方が赤道に近いくらいですね。ニュージーランドは南極に近い感じです。南極まで2600キロぐらいです。ちなみにニュージーランドの最大の都市オークランドは南緯36度、これを北緯に置き換えると栃木県宇都宮市あたりで、ニュージーランドの南島の観光都市クイーンズタウンは南緯45度、これは北海道稚内あたりみたいです。ニュージーランドと日本は地形もよく似ているし、緯度も近いし、まあ同じ島国なので、なんとなくですけど日本人にとってまあ常夏でもないし極寒でもなくて、そして海の幸が食べられるこのニュージーランドっていう国は住みやすいんじゃないかなと思ってます。もちろん住むためにはビザが必要になるので簡単じゃないんですけど、このビザがクリアできるんであれば、日本の皆さんにはぜひ一度でもいいから住んでもらいたいなと思ってます。このビザについてはいくつか種類があるんですけど、大きく分けて2種類ビザがあって、一時的な滞在ビザと永住ビザっていうものがあります。一時的なビザには観光ビザとかワークビザ、ワーホリとかそういうビザですね、それが含まれています。よく永住権を持ってるっていうと、パスポートがニュージーランドのパスポートなんですかって言われるんですけど、永住権はビザの一つなので、日本のパスポートでそこに永住ビザが発行されているだけです。なので僕は日本国籍です。日本国籍ですけど現在ニュージーランドに滞在しているだけです。日本に帰ってもいいですし、永住ビザなのでこのままニュージーランドにいつまでも住んでいてもいいんです。もちろんビザルールっていうのはよく変わるので、極端な話を言えば永住ビザを持っていても将来まあ、国外に出ろとか言われる可能性はゼロじゃないです。こちらで生まれた娘は当時の法律では両親が永住権もしくは市民権を持っていれば生まれた子供は市民権ということなので、娘はニュージーランドの市民権、つまりニュージーランド国民です。 ニュージーランドのパスポートを持ってます。そして娘は同時に日本国籍の両親の子供ですので、日本の国籍も持ってます。日本とニュージーランドのパスポートを持っている状態ですね。これは20歳だったか21歳までにどちらかの国を選ばなきゃいけないという日本の法律にのっとって、それまでには決めないといけないんですけれども、まだもう少し先の話です。まあ、この多重国籍の是非は置いといて、親としては子供が好きな国を選べるという道を残せたことは良かったと思ってます。これが正解だったかどうかは僕にはわかりません。間違っていたのかもしれないです。でも、とにかく子供が好きな国を選べる、今はそういう状態です。気温の話から変な話になりましたが、今週はこの辺で。皆さん、風邪なんかひかないように。それではまた来週お会いしましょう。